啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，さん、はい。主の御手に頼る日はいかに喜ばしき。主の御手に頼る日は世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に、頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。アメン。ハレルヤ天のお父様、今日もデボーションができる恵みに感謝します。あなたの御旨を悟らせてください。私たちの心の目を開き、耳を開いてください。この時間を主にお捧げします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書1章21節から31節です。イザヤ書1章21節から31節お読みいたします。どうして遊女になったのか。中心な都が、公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。皆死後のために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の見告げ。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを灰のように溶かし、その浮きかすを皆除こう。こうしてお前の裁きつかさたちを初めのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、中心な都と呼ばれよう。シオンは公正によって贖われ、その町の悔い改める者は正義によって贖われる。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らは、あなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は、自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは麻くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消す者がいない。アメン。それでは本日の内容をまとめていきます。かつては主に忠実だったエルサレムが、堕落によって悲惨な状態にあることが記されています。司たちは神様に対して罪を犯し続け、しかし神様は立ち返ることを求めています。しかし、悔い改めないと滅びると警告されています。それではしばらく主の示しを求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は万軍の主が願っていることが本当にイスラエルの民が悔い改めることだなということを思わされました。全体になりますけれども、そしてまた主がそのイスラエルの敵を復讐するということを言っているんですが、本当に神様はこんなどうしようもないイスラエルの民に対しても敵に対してご自身が復讐してくださるお方なのだなということを思いました。神様は本当に広い心を持っておられるということを思わされました。以上です。
はい。私は21節と26、28節に目が止まっていて、本当にこの、もともと イスラエルの民は中心な都として主が作ってくださった、本当にこの正義の町、中心な都と呼ばれていた、そのような町が神様を離れたゆえに、主を捨てたゆえに、ここまで堕落して、ここまで罪の縛りを受けて、本当にもう徹底的に堕落していったんだなという、神様を離れることの恐ろしさを今朝は思っていました。
はい、私も21節、22節がここに止まりました。本当にこの中心な都と言われたエルサレムが本当に堕落してしまった、それは不信仰、偶像礼拝のためであったということで、続く22節では、お前の金は金かすになった、お前の良い酒も水で割ってあると。で、本当にこの神様に対する忠心な心を持つならば、神様から祝福され、その親密な関係によってどんどん主の栄光が解き離れるんですけれども、本当にこの純金ではなくて金かすのような存在になってしまい、また良い酒に水を割ったような、本当にこの本来神様との関係からいただける祝福とは程遠い存在となってしまったんだなということをここから思わされました。以上です。
はい、私は21節が目に留まりました。どうして遊女になったのかという表現が目に留まったんですけども、神様から離れ他のものを愛することを主は妬まれるんだなということを感じました。遊女という他のものと姦淫を犯しているというか、霊的な罪であって、神様はご自分の民を本当に愛しておられるから、離れていく者たちを遊女という言葉で表現しながら、本当に愛を持って接してくださるお方であるんだなということ、他のものに心が移って霊的姦淫を犯すことを本当に悲しまれ、また怒られるお方なんだなということをここから感じました。それではもう少し深く御言葉を黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに教えられていることは何か、御言葉をしばらく観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、26節、お前は正義の町、中心の都と呼ばれようというところから、神様ご自身がイスラエルを回復するビジョンを持っておられるお方だということを思いました。神様が何があっても選ばれた民を見放すことはないし、これほど堕落した国であって、そのような人々であってもダビデとの契約を守ってくださるお方なんだなということを思いました。はい、あとはですね、28節なんですけれども、主に背く者は破滅の人生を生きるというふうに思いました。警告ですけれども、神様と同じ歩みをするのではなくて、自分の判断で自由になる道を見つけていろいろすることは結局滅びてしまうということを警告として受け取りました。以上です。
はい、私は22節、25節、27節のところから、神様は奇跡をもって私たちを清めて救い出してくださるお方だということを教えられました。ここに銀が金かすになり、そして良い酒が水で割ってあると書かれているんですけれども、金かすになった銀、また水で割ってしまった酒っていうのは、もう人の力ではどうやっても元に戻すことができないし、どうやっても水と酒にもう一度分けることはできないけれども、神様はこのことをなされる。奇跡によって完全にもう一度正義の都、中心な都に戻すことができる、罪から私たちを引き離すことのできるお方だということを教えられました。これにはやっぱり正義による贖いだと書かれていますけれども、神様による奇跡と本当に神様による介入があってこそ初めてなることなんだなということを教えられました。 それから23節のところで警告ですけれども、神様ここでこの反逆者だと、お前の司たちは反逆者だと書かれていますけれども、もともと神様の主権があって、神様の主権のもとでしっかりと指導者が治めていたこの国がその主権に反逆すると、まあ、本当に神様に逆らう指導者が起こされていくと、弱いものを虐げて、政治的にもすごく堕落して、社会的強者と弱者が生まれてくるようになるんだなと思いました。この先、エルサレムは偶像礼拝が戒められているようにも見えますけれども、この金銀を愛して、お金を愛して、社会的にこの弱者と強者を生み出すような、そういった指導者もまた大変な罪を犯しているというか、金銀を愛する偶像についての警告がここに書かれているなと思いました。以上です。
はい。私は24節、25節を通して、父なる神様について教えられました。イスラエルの司たちのこの堕落、そしてまた民が、本当にこの神様よりも他のものにこう興味を示し、そこに向かっていくその堕落に対して、神様はその全能性を持って私のアダに思いを晴らし、私の敵に復讐しようと言われています。そして25節では、主ご自身が再び御手を伸ばして、その先ほどありましたけれども、カラカスを灰地のように溶かして、その浮きかすを皆覗こうと、不純なものを全部、このイスラエルから取り除こうとおっしゃっています。このように主は一度不純物となってしまったご自身の民の腐敗した心をご自身の御業によって、まあ、回復してくださるのかなと教えられました。はい、以上です。
はい、私は27節から神様は罪を犯した者を悔い改めによって許されるお方だということを教えられました。ここでお金とか権力とかたくさん出てくるんですけども、このようなものだけ、ものではなく、神様が許される方法、贖われる方法は、民の心からの悔い改めによるものだけなんだなということを教えられました。また28節から31節を通して警告で、しかしそれでも主に背く者は滅びる。選ばれた民であっても破滅し、失せ果てるという警告をここで教えられました。この29節の、誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けようというところで、イザヤ書57章5節に、この樫の木で慕っていたことが偶像礼拝だということが書かれているんですけども、57章5節では、あなた方は樫の木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないかというような不貧困と子供たちを殺す偶像礼拝が行われていたんですけども、どんなに選ばれた民であったとしても、神様に背いて、この偶像を犯し続けるのであれば、31節、どんな強いものも強者も浅くずに、その技は火花になると、決して許されることはないんだな、ということをここから教えられました。以上です。それでは、今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私は神様から励ましをいただいたような気がしました。このイスラエルをもう一度回復したいという神様の願いがあって、実際にイエス様を通してそれは回復していくんですけれども、選ばれた民を決して見放すことがないという、その神様の熱い思いが伝わってきました。私自身も今仕事がまた内容が変わって結構精神的にプレッシャーを受けている状態なんですけれども、まあでも私のやることもきちんとできるように回復してくださる 主だなということを今日は思わされました。以上です。
はい、私は今朝は罪について本当にまた新しい悟りを与えていただいて、自分自身の罪の悔い改めを今祈っていたことと、それからもう一つは、なかなかこう罪から離れることができなくて、それが自分の力ではどうしようもできないっていう、まあ、そういう訴えをしておられる、伝道している方の中にそういう訴えをしておられる方がいるんですけれども、私がそのどうしても分かりきれないところがあったんですけれども、今朝その本当にこの罪っていうのは人にワインに水を混ぜるようにもうすっかり融合してしまって、それは人の力ではもう分けることはできないんだということを改めて悟らせていただいて、まあ、その方にこういう神様の奇跡的な清めと、またその救いがあることを、回復があることを、もう一度このことを教えてあげたいなということを示されました。
はい、私も、罪の悔い改め、自分自身も示されたんですけども、同時に今占い師から名前を付けられたある青年のことを思い出しました。もう、まあ、家系的というか、神様がその方をご自身の民として召しておられると思うんですけども、その方自身はこの世の罪と融合してしまって、それが呪われたような状況になっているんだなと改めて思わされました。神様の御業によってのみ、その融合してしまった悪いものは取り除かれないと私も示されたので、今度彼と接するまでそのために取り直そうと思いました。今日です。
はい、私は今日もアルバイトに行くんですけども、そこの人たちはすごく優しくていい人たちなんですけども、今日のディボーションを通して主に悔い改めること以外救いはないということを示されました。どんなに行いが良くても、どんなに何かが能力があったとしても、主は悔い改めるものだけをあがなわれるお方であって、それ以外のものは本当に救われる道がないんだなということを改めて感じました。そしてそのお店、なんか所々に小さな偶像崇拝が見えるんですね。こういうものをもう徹底的に清めなければいけないなということを今日は示されたので、アルバイトに行く前に清めの祈りをして十分備えて出ていきたいなと思いました。以上です。それでは一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、あなたの救いに預かった恵みを感謝します。先に救われた私たちが、まだ救われていない、また今一度救われても罪の中で苦しんでいる方々のもとに行き、主の愛をもう一度伝えることができますように、必ず主が回復してくださる方ですから、この約束を握って今日も出ていきます。どうぞ私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。